世の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも岩崎です。世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。今回はですね、岩崎が行ってきましたイベントのレポートをしたいと思います。今回行ってきたのが、ニュータウンというイベントです。毎年、行ってます。この時期にですね、今年で3回目かな。多摩ニュータウンという駅、京王線とかね、小田急線とかの沿線で、まあ、サンリオピューロランドとか、あとはベネッセとかがねあるところで有名だったりしますけど、パルテノン多摩とかね、有名ですけど、そこの、デジタルハリウッド大学八王子制作スタジオという、まあもともと小学校だったのかな、スペースをデジタルハリウッド大学が買ってというか借り受けて、普段は制作スタジオとして映像とかね作ったりとかするようなスペースになってるそうなんですけど、そこを使って3年目で、まあ実はその前にもね、日比谷公園だったかな、の日比谷野外音楽堂を中心としたエリアでニュータウンというイベントを開催していたので、実質4回目、多摩では 3年目3回目という形のイベントです。まあ、僕にとっては、初年度のニュータウンを参加した時のものがその年のに参加したイベントでは一番良かった。去年も素晴らしかったですけどね、2回目も素晴らしかったですけど、それの3回目というものでございます。シンダドットネットというね、カルチャーメディア、シンダさんという 会社さんが主催して、行われているイベントです。で、今年の大きなトピックスとしては、デジタルハリウッド大学八王子制作スタジオの他にもう1会場、パルテノン大通りという会場を使って、開催、だから合計大きく分けて2会場で行われました。まあ、パルテノン大通りは、デジタルハリウッド大学の方と全く多摩線帯域を挟んで逆側、しかもまあ駅前すぐですね、デジタルハリウッド大学は駅から歩いて、まあ、5分から10分ぐらいちょっと坂道登っていくところにあったりするんですけど、まあ、逆のところでやっているので、まあこの2日間開催、10月19日土曜日に20日日曜日の10時半から19時という時間帯なので、そこら辺の時間をフルに使って、多摩センターの駅前エリア周辺全体を使ってこのイベントが行われたという状況でございます。まあ、もちろんサンリオピューロランドとか、まあ、それまでの、沿線とか通りのところのお店とかも普通に営業しているので、ニュータウンのイベント参加者だけじゃなくて普段から土日にお買い物とかで多摩センター駅を使っている人たちも集まっているという状況だったので、すごい人は多かったですね、2日間通して。で、まあ主にまあデジタルハリウッド大学八王子制作スタジオといつものところで、まあ一番目玉となるのは、ニュータウンジャムコンサートという体育館を、もともと体育館のスペースを使っての音楽ライブというのが一番の目玉で、かなり豪華なミュージシャン、今年は、初日が前野健太さんが取り、2日目の取りが金子彩乃さんという、まあ他にもすごく僕の好き君島もぞらさんとかね、今日、2日目ではベッドカバーさんとかすごい僕は良かったですけど、そういうミュージシャン、注目のミュージシャン、有名ミュージシャンの方のライブとかが大きな目玉として行われ、で、まあ、その校舎の方では、各教室において、トークイベントが行われたりとか、上映会が行われたりとか、ちっちゃなね、フォークライブが行われたりとか、あとは、演劇がね、一つの教室で行われたりとか、まあ、なんかいろいろなものを雑多にこう混ぜ込んだその催し、お笑いも入るし、演劇も入るし、コントも入るし、音楽も入るし、みんな全部集合体としたいというようなイベントをやるスペースもあったりとか、まあ、それぞれに、特徴があるところになっていました。で、まあ、校庭という、まあ、広いスペースのところには出展もされていて、いろいろと、まあ、手作りのね、お品とかデザインされた品とかを販売していたりとか、フードも結構、僕にとってはすごくおしゃれな感じ、でもすごく美味しそうな感じです。エスニック系のものがあったりとか、手の込んでるクラフト系のものがあったりとか、そこら辺もかなり揃っていて面白いなと思ったところです。 で、そこで僕は、まあもちろんそのメインコンテンツとなっているところのトークイベントとかも面白かったし、体感ライブも素晴らしかったんですけど、こっちで結構印象に残ったのは、キッズパークと呼ばれている、お子さんたちが遊べるようなスペースに結構力を入れている、結構なスペースを取って、でまあ、元々遊具があるエリアだったりするんですけど、そこで縄跳びやったりとか、ちょっとした中はワークショップ的に何かものを作ったりとかしてるスペースがあったりとか、あとは、校舎の中の3階の通り道を使って、壁沿いに模造紙とかを貼って、そこで自由にお絵描きできるスペースがあったりとか、あとはさっきちょっと説明した校庭のエリアの、あのフードエリアとか、出店みたいなことをしてるエリアで、まあ、地元の方、商店街なのか町会の方みたいな方々がお店を出されて、僕はそこのおにぎり買わせてもらったりしたんですけど、そういう地元のお子さん向けとか地元の方が参加できるような余地、がすごく用意されているイベント、結構それってカルチャーイベントでは珍しいことなんじゃないかなとは思うんですよね。フジロックみたいな大規模なイベントでもなかなか地元とのそのうまいコラボレーションみたいなものっていうのはもちろんあると思うんですけどね、出店しているお店の中にはそういう店もあると思うんですけど、密接にその生活の中の、まあ、お祭りというもの、昔からあるものっていうものの要素を一種混ぜ込んだような機能を果たしているカルチャーイベントっていうのはなかなか珍しい試み。当初からその大学とかね、高校とかの学園祭っていうところにかなり寄せるというか近しいところを新浦さんとしては目指したイベントではあると思うので、それを考えるとね、確かに学園祭とかで地元の町会とかが出展するとかっていうのは全然あり得る話ではあったりすると思うので、そこら辺は近しいところに今行っているのかな、3年目にしてね、かなり行っているのかなと思いました。校庭に、まあ、ステージが設けられて、そこでいろいろファッションショーとか行われたりするんですけど、のど自慢大会でね、おじいちゃんが演歌を歌ったりするみたいなのはもう3年目で、もう1年目からそうでしたけど、ずっと風物詩みたいな状況になっていたりします。で、あとはそうだな、今年、去年はですね、今年ちょっと移動しちゃったパフォーマンスなんだっけな。今年は駅前の方のエリアに、移ってしまったお化け屋敷をやっていた、なんて言うんだっけ、宇宙なんとかっていう団体がいて、それが去年は、校庭の、校舎の脇にあるプールのところを使って、なんかお化け屋敷っていうコンテンツを使って作って、って言ってなんかずっとぐるぐる歩いてると、なんかちょっとおどろおどろしい格好をしているというか、ふざけたようなお化けみたいな格好をした人たちがなんかいろいろ演目を見せてくれるみたいなことを結構自由にやっていて、それはそれでなんて言うんだろうな、その明らかなそのなんていうんだ、明確な目的があるコンテンツとかっていうわけではないんだけれども、なんとなく僕はそれを見てすごく器の大きいイベントだなと思って楽しんで、去年だとちょうど同じ行ったタイミングでゲストに来ていた眉村千秋さんかが仲間の方じゃないか、ファンの方を引き連れて、すごい楽しんでらっしゃったのがすごい印象に残ってますけど、それが去年はあったんですが、今年はそれが残念ながらプール自体のね仕様がなくなって、多分あの教室もね、いくつか結構使えないところが出ていた気がします。かなり限られていて、それは多分会場側の都合があったりとか、もしかしたら新田さん側のブッキングの都合、ゲストさんが多かったからその控え室とかそういうものを用意するにあたってっていうところももしかしたらあるのかもしれないんですけど、あとね、小屋上とかっていうスペースも去年はライブとか、DJ ブースみたいなのを用意してやったんですけど、今年は完全に、喫煙所に、限定して扱っていたりとか、屋上でもね、去年かな、一昨年かな、その、なんか、脱出ゲームというか、なんか謎解きゲームみたいなのも一つの要素が、そこにあった、スタンプラリーか、のがあって、 があったりしたんですけど、それは今年はなかったりとかっていうところで、結構その校舎エリアの中で使えるスペースっていうのはかなり限定されてきてはいるんですけど、それでもまあ十分にタイムラインで5つ6つぐらいのコンテンツが常に並行して行われているような状況っていうのはやっぱりすげえなっていうことを思わされましたね。あとまあ去年は結構こうなんていうか、僕も音楽的に印象に残っているイベント、田中総一郎さんと宇野これまささんと柴智則さんのトークイベント、だと柴智則さんと大の状態さんのトークイベントとか、なんか結構そのなんていうんだろう、神羅っていう、まあ枠を超えたと、まあ神羅でも聞こされている方が多分多いんだと思うんですけど、そういった方々による音楽に関するとか、映画に関するとかトークイベントやってた印象があったんですけど、今年はどちらかと、でもまあ今年も多かったっちゃ多かったか、ちょっとまあ僕のあれに響くものがちょっと少なかったかなと思いましたけど、総じて時間、まあ、ちょっと午前中はなんか起きれなくて切れなかったですけど、それ以外の午後以降はずっと切れ間なく、見るものがある、見たいものがあるっていう時間があったので、やっぱりすげえコンテンツ力としてはすげえなというふうに思わされました。で今まではそのデジタルハリウッド大学学校エリアというところの紹介になるんですけど、こう次にまあ駅前エリアというところですね、パルテネオン通りというところで、ここはまあなんか駅前に市民団体の方の出店エリアがあって、その先にニュータウンのマーケットがあって、その先にヤグラステージという、まあ、DJ とかやるスペースがあって、その先になんかいろいろフードマーケット、フード化が出て、というスペースがあって、その先にフードコート自由に、食べれますよみたいな、スペースがあり、その先で大観覧ステージという、まあ、大観覧の手前にね、なんかステージを設けて、そこでパフォーマンスするみたいな場になってる。で、その奥のパルテノン玉でも、中でもまあなんか市民ギャラリーとかを使って、ワークショップとかね、やってたりするようなスペースになっていました。結構そうですね、まあさっき見た通り駅前が一通りすごく賑やかなところだったんですけど、僕は2日間通して、大階段ステージで、演劇のパフォーマンスが行われたので、初日はままごとという劇団の15分ぐらいのね、すごい短いお芝居、2日目は、贅沢貧乏という劇団の、まあ、演劇というか、まあ、参加型パフォーマンスみたいな形のものを見てきました。両方ともすごく面白かったし、いろいろ考えさせる要素があって、これぞだから本当はもっと演劇のね、せっかく神羅さんってそれこそ他のカルチャーメディアとは違ってというか、あんまり他が力入れられていないところでもある演劇、日本の小劇場演劇っていうものにフォーカスを当てていく、もちろんねステージのあたりとかありますけど、まあこういうイベントも兼ねてやってるような媒体では珍しくやってるところでもあるし、こういうところで結構力発揮するのって、もちろんミュージシャンはね、生のライブって強いけれども、映画とかを見せるっていうより演劇とかをちゃんと作って作品として見せる方が僕にとって僕はいいんじゃないかなと思っているところはあるので、本当はもっといろんな会場で、まあもちろんバストリオさんとか岡崎さんとかの演劇作品さん10分ぐらいのものを有料で、まあ玉劇場というねスペースで見せてたりはしたんですけど、まあ、校舎の方ね、それでもなんかもうちょっとなんかいろいろな形のものが見れないかななんてことを思ったりしました。まあ、総じて、まあ、今年のそのパルテノン通りの試みも面白かった。ただ、たま10キロフェスだ、1キロフェスだったかな。ウォーリーさんが主催したたまの駅前での演劇祭、パルテノン通りを大使いして、いろんなところで大道芸人やら演劇やら、まあ、スイッチ総研とかね、いろいろと参加していた、お祭りの様子をかなり今回取り込んでいるような気はしたので、それを考えると、この通り沿いのカルチャーの匂いっていうところが、もしかしたらなんか弱かった、もっといろんなところで、いろんなものがポンポンポンってこう生まれるような作りっていうのができたんじゃないかなとも思うところはあるので、まあ、今年それこそ人通りという意味で大成功だと思うので、もちろんそれによって課題も大きく出てきたとは思いますので、ここら辺を踏まえて来年以降も期待したいですし、 僕はツイッターにも書いたんですけど、さらにね、こう特にパルテノン大通りの方は全体を使って、演劇的な、それこそ、まあ、なんか総合演出とかね、イベントディレクターみたいなもの、芸術監督みたいなものを入れて、全体を通して一貫した何かそのエリアごとを越境するようなパフォーマンスとか催しみたいなものが生まれたらすごく面白くなるんじゃないかな。それはまあ本当にもう剛力木下さんがすでにやっていることだったりはする。その延長線で、であのイベント、剛力さんのイベントは最近やってんのかな、やってたりやってなかったりだとは思うので、それを吸収するでもいいので、ちょっと2年目ね、パルテノの通り2年目ではちょっと頑張ってみてくれないかなと、勝手ですね、本当に勝手なこと言ってますけど、あのファンとして3年連続参加してるファンとしては思っているところです。あと、まあそのデジタルハヤルト大学のところとパルテナン踊りをつなぐね、その多摩センター駅周辺とかも含めて何かしらの催しっていうものが、もしかしたら演劇的なものを使ってパフォーマンス的な力を使ってできるんじゃないかなとも思うので、ちょっといろいろと来年以降も引き続き期待しつつ、今年もめちゃくちゃ面白かったよとい うありがとうございます新田さんという企画でございました。来年もね、なんか大病でもしない限りはぜひ行きたいなと思ってますので、楽しみにしております。はい、ということで今回イベントリポートではニュータウン2019について、紹介させていただきました。お送りしましたのは岩崎でした。タネラジ、また。